Agorio.
関西アート情報ポッドキャストアークオーディオ、この番組は大阪市港区にありますスタジオちっこアークよりお届けしております。世間はすごい微妙な時期なんですけども、微妙な時期にちょっと喉をやられてますね私うん、でも大丈夫です。決してかかったりはしてません。はい。ということでですね、本日お届けしたいのは、火曜日ということでございまして、5月の19日の火曜日、アークオーディオをお届けしておるわけでございますが、毎週火曜日はですね、このスタジオチッコワークにて行われている、月例トークイベント、アートと社会の様々な面白い活動をつないでいく、トークイベントアークトークコンピレーションの公開収録の模様をお届けしております。今回お届けしますのはですね、歯医者さんの活動といった、もうざっくり、言うとそういう、歯医者さんをゲストに招いてですね、お話しいただいたんですけども、ちょっとテーマの方を読み上げさせていただきますね。4月の25日に、行われました、アクトコンピレーションの第24回目、予防医療を通じてあなたの暮らしを見つめるということですね。大阪は、鶴橋にあります文本歯科医院の、院長の文本さんとですね、歯科衛生士のつぐもさんのお二人に、お越しいただいて、これなんでこんな、歯医者さん読んだかっていう話は、まあ、前回の放送でもお伝えしたと思いますけども、非常に地域コミュニティっていうものとか、予防を、まあ、もしくはその治療ですね、その、診察から、始まるそういうコミュニケーション、患者さんとのコミュニケーションというものを、非常にユニークに捉えて独特な活動をしている歯医者さんなんですね。ということで、まあ、今までチックワーク、アートに限らずですね、医療とか福祉とか環境とかね、食とか、もういろんな分野、における、面白いコミュニケーションの生まれ方みたいなものを紹介してきたわけなんですけども、今回も、その医療現場における、非常にユニークな、試みということで、特に、僕とか面白いなと思ったのは歯医者のですね、歯医者さんって午前、まあ、歯医者さんというか大体のこういう病院って午前の診察の部と午後の部があったりするじゃないですか。その間の時間って空き時間あるでしょ。そういう空き時間とか、まあ、うまく活用して、まあ、そのうまく活用してっていうのはまあ置いといて、それは別にどの時間でも構わないんですけども、カフェをやったりしてるんですよね、歯医者の中で。で、カフェって何？飲食営業してるのって意味ではなくて、地域の人が交流できるようないろんなテーマを設けた、そういうふうなサロンを、まさにアークトークコンピレーションみたいなサロンなどを、開催して、地域交流の拠点としての、歯医者さんの開き方みたいなものをされたりとか、あと治療をする前に、非常に、患者さんとの、ヒアリングというか、コミュニケーションを大事にする時間を、あえて設けたりとか、あと患者さんと気持ちよくコミュニケーションするためには、スタッフ同士がまず気持ちよくコミュニケーションしてるっていう前提のもとで、スタッフ同士のミーティングで非常に面白い、やり方を取り入れたりとかですね、とにかく、なんか気持ちいいコミュニケーションを職場でどう回していくか、そしてそれを地域にどう開いていくかってことをいろいろやってる歯医者さんなわけでございます。今回2回目の放送なんですけども、またですね、先ほど私言ったのカフェですね、コンビカフェっていう、まさに僕らがやってるようないろんなジャンルについて、みんなで話し合うような、試みをですね、この歯医者さんの中でやってるということで、そういうふうな話とか、いろんな事例を、今回も紹介していっていただきたいと思います。ということで、じゃあ予防医療を通じてあなたの暮らしを見つめる、鶴橋の文本、歯科医院の文本さんと都合さんのお話の第2回目を聞いていただきたいと思います。それではどうぞ。あ、すいません、言い忘れたんですけども、今回のトークはですね、文本歯科医院のつぐもさんがパワーポイントを、とか写真を使ってですね、トークしてくださいましたので、 シックワーク、アーコードのウェブサイトの方に、いくつか、今回の補足の画像などを上げさせていただいてます。ですから、ちょっと音声だけでは、どこ喋ってるのかわからなくなるところは、多々あると思いますので、ぜひ、シックワーク、アーコードの、サイトをご覧に、いただきながらですね、聞いていただければ、より理解が深まるかと思いますので、よろしくお願いします。それでは、どうぞ。
アークオーディオ。
はい、卒業式、
はい、そうなんですよ。ハッピークラブの卒業式を初めてですね。
はい、ハッピークラブは15歳卒業式、はい、
中学校卒業とともに卒業なんですけど、うん、それっていうのもこう全部大人の永久歯が揃うまでは会員で、まあ揃ったらもう卒業、義務教育終わった卒業、はいはい、一旦卒業してまた定期検診とかで、うん、大人の人と一緒なような感じで来てくださいっていう意味で一回区切りです。でその卒業式っていうのを初めて行いました。これ もう昨年の末ぐらいからもうみんなでミーティングを何度も重ねて、うん、どんなんしようかとかどういう流れでやろうかとか打ち合わせを、
それってお休みの日にやるんですか？
あ、これはあの月金のミーティングでやってたんです。
卒業式ですよ。
あ、これは27日の金曜日。
あ、そっか。昼から、はい、間に何時間かお休みがある。
そうです、お昼休憩の時間。
ありますよね、夕方、朝と夕方とかですもんね。
は、朝、お昼ですか、うん、昼です。はい、
なるほど。
これは、立食でみんな自分の好きなものを。
え、この中に中学生が写ってるんですか？
はい。
あ、下におる子らがそう。わかんないですね。
黒い T シャツ以外の人たち、うん、
はい。
へえ。
そうなんです。
はいはいはい、
はい。
だいたい長くてハッピークラブ何年ぐらい通われるんですか？
これは15歳までですからね。
10年ぐらいは通ってる子はいるわけですよね。じゃあもうめちゃめちゃ成長を見てるわけですもんね、その子の、うん、
はい、あ、こんな感じの内容なんですけど、
あ、三択クイズ、
はい、これも歯科に関係あることでちょっと見にくいかもしれないですけど、うん、500ミリのペットボトル、コーラの中に砂糖どれぐらい入ってますかっていう。
いや
だ、
質問やな。こういうこと言うやろみたいな。
こういうので、あのハッピークラブで、まあ、検診だけじゃなくて、まあ、健康教育というか、なんで今虫歯になるかなとか、なんか、そういうのもちょっとずつ話をしてたりするんで、それのこう成果じゃないですけど、ちょっとそれ覚えてるかなみたいな顔を確認をしようってことで、こういうクイズもみんなで考えて作りました。
みんな覚えてるんですか？
はい、クイズですか、
うん、いや、クイズっていうか答え、
答え、
う
ん、これ結構正解率高かった。10問ぐらいやったんですけど、最高、あ、全部正解の子もいたんですね、うんうん、はい、うん、
コーラ その砂糖の数、量の他にどんなのがあるんですか？
あとは
8020。
あ、そうですね。
何ですか？何ですか？そうそうそう。全然分かんなかったっす。
ほんまに。80。はい。
8020は。
80歳で20本歯を残しましょうっていう運動を近い司会が。
ああ、そんなんあるんですか、それが8020
になるんですっていうの。
もうその歯医者業界では常識。
そうです。うん、結構あの広まってきてるので、どのぐらいかパーセンテージはわからないですけど、もう10年ぐらい財団法人もあるんですよ、
8020。へえ、そうなんや、全然知らなかったな。
ハチさんに入れるのかっていう患者さんに言われますけど。
で、西川さん、大阪、
はい、
大阪コミュニケーション
、大阪大学、
大阪大学
コミュニケーション大学
生が一回覚えて
ますね。CSCD って名前ですからね。
あの西川さんにあのこういつもミーティング結構参加していただけてるんですよ、うん、でか、まあ、患者さんでもあるんですけど。
患者さんでもあるんですか？
それで、まあ、ハッピークラブの卒業式ちょっと話をしてくださるってことで来ていただいて、で大人になるための話っていうのをしてくださいました。結構みんなこう真剣に 聞いてて、
聞いてます、
はい、で、あの大人っていうか大人、まあ、どれが大人か分かんないですけど、まあ、私たちが聞いてもすごい面白かったなと思います。すごい分かりやすくて、はい、でこういう話を聞いたり、
いいです、吹き出しがいいです、
ね、うん、これはあ、この子たちが卒業生なんですね。で今回卒業生は中学校3年生の子は8人いたんですけど、やっぱりあの、まあ卒業終わったところで春休みだったので、なんか予定があったりとか、まあ、留学されてたお子さんがいたりとかだったので、ちょっと都合がつかなくて、まあ、3人来られたんですけど、
これ後ろ写真みたいなのある、なんですかこれ、
これですか、これ、はい、ハッピークラブで来られてる子供たちを写真撮ってるんですね。
ああそうなんや、はい、あ別にそれは顔なんですね、歯じゃないんですね。
あ
どんどん良くなっていく経過とかめちゃ派手とかじゃない、
はい、一人一人こう写真貼ってて、でこれでも結構やりだしたのは去年ぐらい、ね、一昨年ぐらい、去年ぐらい、うん、でこれであの知ってる子いるとか友達おるみたいな話とかしたりとか、お母さんでもあこの子も来てるんですねみたいな話とか、うん、でハッピークラブの話に持っていきやすかったりとかすごいするようになりますね、うん、で子供同士のなんていうかね、もう年3回4回来て貼ってても顔が違っていくんですね、背が大きくなってたりとか、うん、顔つきが変わってきたりとか、そういうのを見ても楽しい感じです。
うーん、泣いてる子を追いましたか、
写真、
あ卒業式
それはちょっと面白い質問です。ね、泣いてる子いたらもうなんかね
でも10年もの付き合いとか、
ね、なんかだって10年のそのね、まあ治療のなんかその写真みたいなスライドショーで自分で見たら結構泣けてくるんじゃないかな。
歯でスライドショ
ー、そうそう、歯となんか昔は泣いてるけどどんどんこう成長していて泣かなくなったみたいな、まあ、ごめんなさい、はい、
もうそこはちょっと実はうるっと出たんです
けど院長はうるっと出た、大きくなったなみたいな、
これあこういうあの
あすごい、
この子が小学校3年生の時
すごいなこれ。
でそれから今中学校3年生、6年後ですね。
これは泣きますね。確かになんかこれ
でしょ、
うん、一度なんかこういうのを見ると、うん、ずっと見てきたわけでしょ。
そうです。
これ成長記録みたいな記録の仕方ってしてるんですか。
ちっちしてないんですよね。だから
でも本当重ねてきた時間みたいな。
そうです。うん、お家の中の写真とかは定期的に撮ってるんですね。どうしても専門家なんで、うん、撮る機会があるので、
うんうん、はいはい、
そういうのもあって、まあ、後ろに写真撮ってるんですけど、こういうのを集めてって卒業時に渡せるアルバムみたいなのを作ってもいいねって言いながらやってるんです、
うんうん、
なかなか、はい、大変ですだけど
需要が結構増えたりとか。
そうですね、
うん
う
ん、
あんまり無理もできないです し、
ですね、
スタッフの実践に任
せ
て
実践ってどういうことですか。
結構のことでみんなやってくれるので、
じゃあ割となんとなくこうこういう風な話っていうのもスタッフさんから上がってきたんですか。こう卒業式しよう、
卒業式は僕が提案したのかな、
うん、
そうですかね、
明日クビリングをつけたいと思ったので、うん、なんていうかちょっと忘れましたけど、
うん、でも1回始めたらずっとやらないってなるじゃないですか、でやるのはスタッフだと思うんですけど、
はい、
その辺なんかこう変とかなんでこの意地悪な
人もめんどくさいとかいうこと、
いやそれはないですね。川田先生はちょっとご自分の卒業式だったんで参加はできなかったなんかそれで
それはまあハッピークラブの卒業式でね、自分の卒業式行くよね
なんかちょっと日にち変えてもらえないかなみたいな話をされてるぐらい結構なんかで参加されたいっていう話だったんで、
はい、
がみんなそういう結構気持ちなんかなとは思うんですけどね、はい、
なるほど、
はい、でこれ、ま、あの卒業証書あの小学校とか中学校卒業したら卒業証書とかもらえると思うんですけど、これを作りました。
すごい
ハッピークラブの
手込んでますね、はい、これ
でこっち側が感謝状って言って、まあ頑張ったのは、うん、子供自身もまあ来てくれてるんですけど、まあ、周りのお母さんとかお父さんとか家族の方とかがあの来て一緒に連れてきてくれたりとか、そういうサポートがあったから続いてたん だよねっていう話になって、なんかその人たちにもなんか渡したいというか、うん、ありがとうございました的なものを作りたいなということで感謝状を作りました。これ松葉の提案なんですけど、こう飛び出す形式になってるんですよ、開いたら、
まあ、これ全部手作りです
、はい、みんなで
幼稚園学校ですよ
学校ですよ
幼稚園の先生とかやるじゃないですか、すごいな、
これは抵抗だよな、
うん、字がすごく汚くてあの卒業証書、僕名前書かんとあかんかったんですよ、それ書いてくださいって言われて、ノートの普通練習ある程度格好つくぐらいに、うん、すいません、
この3人とかは学校の友達なんですか、それともこのハッピークラブで友達になったんですか。
これ結構面白い、これも面白かったんですけど、うん、あのこの左の子と真ん中の子はお友達なんです、うん、はいはい、同級生で同じ中学校ですかね、はい、でこの真ん中の子と右の子が幼稚園が一緒、保育所が一緒だって、うん、ハッピークラブの子卒業式に来て、うん、ああ知ってるみたいな話になって、
うん、
なんかここでなんか再び会ったみたい な、
ハッピークラブの卒業式で出会い直ししたみたいな、
は
い、
からなんかそれが面白かったなっていう、
やってなかったら会わなかったですよね。
そうですね、結構そういうなんか幼稚園一緒やったけど小学校バラバラになったっていう子のハッピークラブ、この子は知ってるわって写真見ながら言ってたりとかでも多いですね。
あ、町ですもんね、町の歯医者さんだからある可能性というか出会い方ですね。
なんかそのなんちゅう井戸端会議的におじいちゃんおばあちゃんは病院でたまって友達とかなんかここ見てなってる感じするけども、はいはい、子供とか、まあ、それこそ忙しいねサラリーマンの方とかって別に病院で知り合いできるってこともまあないじゃないですか。でも僕が学、まあ、中学の時とかもそれはなかったんで全然、なんかまあこういう風な機会があったら一応そのハッピークラブに入ってるけども別の子は学校の子とたまたま知り合うみたいなのがあるかもしれないってことですね。
これ集合写真ですね、ハッピークラブ卒業生とあと卒業生の妹、まあ、現在ハッピークラブの子だったりとか、あとまだ卒業してない小学生の女の子とかも来てくれたり、
ほんまにクラブなんやこうやって見ると
あとは患者さんなんですけど、あの60代の女性の方なんですけど、うん、一緒に参加してくださって、ジャムご自分で作ってきてくれたりとか、ちょっとクイズをしてくださったりとか、なんか誰でも参加していただけました。
なるほど、はい、
で、あのこの子たち2人は、まあ、春休みっていうのもあったんですけど、あの卒業式終わってから感想文を A4 ぐらいの紙にこう裏表結構びっちり書いてくれたんですね。で、この子のお母さんも検診に来てるんですけど、吉田さんなんですけど、衛生士の吉田さんが担当、
はい
はい、されてて、でそこでこうなんかあのやり取りがお母さんとのやり取りがあったそうなんですけど、はいはい、それがちょっと面白かったんで、はい、吉田さんに言ってもらおうかなと
これあの朝礼でも話したんですけど、ちょっとすごい面白かったんで、その左の子、
はい
はいはい、その子ですね、ちょっと違う話になるんですけど、さっきの、卒業生3人いてたじゃないですか、はい、そのうちの1人の子と、まあ、偶然知ったんですけど家が並びだったでそこでも顔見知り、ああこの子かみたいになって、それも驚いたんですけど、でこの子のお母さんも、検診に、来てて、もう月1回ぐらい来るんですけど、でその時の話で、まあ卒業式終わってからなんですけど、うん、で家帰ってきて、でまあ、多分何日か過ぎた後のことだと思うんですけど、なんか私が歯磨きしてて磨きにくそうに歯ブラシをしてると、私が歯磨きしたろかって言って私の歯を磨いてくれるんですっていうようになって、で今まではそんなこと一回もなかったみたいなんですけど、この子小学校6年生で、うんね、6年生ぐらいになってきたらそんなお母さんの歯を磨くなんて、そんな、ね、時期でもないんですけど、そうやって寄ってきてくれて歯を磨いてくれるっていうことに、お母さんがこうなんか恥ずかし いけども嬉しいみたいな、そういう気持ちをこう話してくれて、まあ、何がきっかけでそうなったのか分かんないんですけど、そうやってこう会社とかいろんなとこにこう、ね、出てきてくれたのもきっかけがあるのかなとか思いながら、すごいいい話やったなと思って、ちょっとみんなにこうこんなことがあってるんですよっていうのをちょっと話してたんですけど、う
ん、はい、へー、はい、なんかこういう子供がなんかお母さんの歯を磨くようになるとか思って卒業式をやったわけでも何でもないんですけど、そういうことが後からこうついてきたというか、なんかそれがすごい面白いなってすごい感じたんですね。院長どうですか？
嬉しかったですか？本当に。なんか今まで最初の頃ってうまいこといかなかったのが、そういうふうに磨きなさいとかそういうふうにやってるわけですね。自然となんかそういうふうに、まあ、ある意味文化っちゃ文化じゃないかな、なんかそういう見えざる手が働くっていう、なんかそういう自然発生的な、なんかそういったところが、まあ、僕目標としているところかもわからないんで、うん、嬉しかったですか、
なんかそのこうしたいっていう目的がすごいはっきりしてるわけじゃないところから始まってるっていうか、すごいそれを継続してたらなんかそこに行き助けたっていう、なんか後からついてくるやり方がすごい独特っていうか、デザインだったり美術も一応メッセージ性だったりこうしたいっていう着地点があって、そこに目がけてこう段取りをスケジュールとか踏んでいったりするんです、計画を立てたりするんですけど、その辺のこう自然な感じがすごい今の話の流れとか雰囲気で伝わるなって私は感じました、
うん、コンビカフェ、
コンビカ
フェ、はい、コンビカフェ、
はい、
これ、あの、また資料が、はい、入ってるんですけど、
新たなコンビカフェですか？
あ、そうなんです、うん、
はい、
コンビカフェ海元しかプレゼンツです。
これは何始めようと思ったんですか？
これはですね、そのハッピークラブの卒業式が第記念すべき第1回にしようっていうので、予防地下っていうのを突き止めていくと、やっぱりその最初は個人のライフスタイルとか個人の QOL とか個人の幸せっていうところにあって寄り添っていきたいっていう風景だったんですけど、ね、そうじゃないで。下町のその地域のところで、歯科医師とか対話したり、歯科医療者である私たちと地域の人たちと治療する側とされる側とか予防する側とされる側っていう関係じゃない、また違う感じがもしかしたら出てくるんじゃないかなっていうとか、まあそういう中でそれこそも目的も目標とかもあんまりガチッとせず、とりあえずやってみながら進行していきたいなと思うので作りました。
具体的にどういう
ふう
に、
そうですね、
スケジュールいろいろ書いてますけど、どんな方が、なんかそのスタッフさんがカフェマスターをしながらゲストの方とかもたまに入ったりとかするんですね。
そうなんです、
映像とか
最初第2回目なんですかね、ハッピークラブ卒業式が1回目としたら、はい、2回目が虫歯カフェ、これは、前に中之島、何は
橋駅で、はい、GSCD の、はい、
コミュニケーションデザインセンター
の、はい、西川さんの科学マスターをされた時に、はい、僕ら協力者として、
はい、
ハッピークラブの子どもたちが虫歯について自由に絵を描いてくださいっていうのを、大体もう一つ、同じようなコンセプトで奈良県の生駒市で開業している委員があるんですけど、
うん、
100枚ぐらいですかね、ベタベタあって、
うん、
でそれについて、虫歯カフェをしたんです、
うん、
でその絵がまだまだ余ってたので、うん、うちでもやりました
。絵を展示しながらみんなでなんかこう しゃべるみたいなことをやりはったんですか、
はいはい、うん、お昼間だったんですけどあの子供たち春休み中だったんで、子供たちがいっぱい来てくれたのと、あと、まあ、患者さんも来てくださって、
この 喋ってる、うん、
気になりますね、
全身の人
その方誰なんです
か。そこは気になりますね。
文元歯科に定期検診で来られてるあの桐村さんが担当
してる。ああ、ちょっと患者さん
なんです。
先生かと思
ってた。これ何を話されてたんですか。笑ってた。歯医者が大好きなんです。すごい自分一人では頑張れるもんじゃないっていうので、歯医者と自分あっての歯の健康っていうのをすごく熱く語る方で、いつも診療定期検診に来られるんですけど、あまりにも話が長くて1時間の予約で大体45分話があるんですよ。残り15分を口に入れる時間、その15分さえも結構もう詰められるんで。
それは何ですか、プロ患者みたいな、プロ市民みたいな、そういうノリですか。
で、とにかくでも話とかはすごい面白い方なんですけど、歯のこととかを語り出すと求まらない。
どんな感じですか。そんな人いるんや。
子供たちにも虫歯にならへんためには歯磨きだけじゃダメなんだとか、検診に来る、それを見てくれるのはここにいる歯医者さんなんだよとか、それを
外側、患者側から歯医者の意味とかを言うてくれんねん。
みんななんか、うんってなってます。結構小学生が大半10人ぐらい集まったんですけど、初めはなんかちょっと愛想で小学生に気使って聞いてたんですけど、ほとんどもう見たら分かるんですけど、みんな下向いて
作
業してる中でもまだ
喋ってると。まあそういうのもありですよね。お茶喋っとるわと。ちょっと私聞いてますけどみたいな、もうまあありということで。
で通院している子どもたちじゃなくて横で公園があるんですね、
はいはい、
公園で遊んでる子どもたちがトイレを借りに来るんですよ、
はい、
だからそこでこんなのがあるっていうので来てるんです。
へえ、じゃあほんまに地元の人が普通に集まって、
まあ普通っていうそこまではないと思うんですけど、うん、やはりその受付の人とその公園の子どもたちとの関係性が出来上がって、
なるほど、
こんなことやるからおいでよ、
おいでやって言ったら遊びに来てくれたみたいな、うん。これはこのさっきの言ってる朝の午前と午後の診療の間の時間ですか。これ
お昼休み、
お昼休み、う
ん、なるほど、はい。
これはカレークラブです。
ご飯食べてる。ご飯だ。
え、これさっきのおじさんじゃなくて、
違うか。
違いますか。
違うの、
はい、違うかです、うん、
これはカレークラブなんですけど、これはカフェマスターが今津さん
ですね。これはカレー好きの人が6、7人ぐらい集まって、うん、カレーに対する熱い思いを各自が
語り合います。
え、これここに松田さんが自分の家のカレーを持ってきてくれて、みんなでこうスプーンをテイスティングしてました。試食とは言われて
テイス
ティングテイ
スティングあそこまでもテイスティング。
あの看板はどこに出てるんですか、はい、外なんですか。
あ、これ待合室 の, あの受付 の, あのカウンターみたいなのなんですけど、そこ、はい、ここに貼ってる。
誰でも入っていいようになって、一応来た方はカレーのカレークラブに参
加します。その町の方とかも来られるんですか。
カレーはでも
知ってる人
がしなかったんですね。あんまり間に合わなくて。
これ外に出てたらだいぶ変でしょうね。会社って書いてんのになんやねんってなるんでしょうね、これ多分。外にぜひ出してほしいと思ったけど、看板
なんかこう
店変えたみたいな。
まあ治療終わった患者さんをちょっと時間入れたらどうぞって。
すごい矛盾ですよ。
もう、ね、治療した後カレーどう。
カレーや。カレーや。
すごい。
すごい。え、どうぞって言って入られますか。
あ、じゃあまだマスクとか聞いてる
んだ。食べた。
あとはうちの母もちょっと来たんですけど、
その母はカレーが嫌いなんですね。
嫌いやった。
なのにカレークラブに来て、あんまカレー好きじゃないっていう話
を。ああ、わざわざカレー好きじゃないということを言ったと。
夜にもやったんですけど、院長が渓流釣りが好きっていうことで、はい、まあ、釣りカフェしました。で、これは、診療終わってからだったんで、まあ、ビール片手に釣りに対しての熱い思いをみんなで語り合いました。
これプロジェクターでなんかしてますね。
あ、そうなんですよ。これは森岡先生が
どんなことされてたんですか。
あのスタッフとみんなで港の方に釣りに行ったんですね。でそのビデオを撮らせてもらって、でそれをちょっと流させてもらって、でみんなにちょっと意見をさせてもらった、
はい、すごい面白い
意見って何ですね。どういう話私釣りしないでちょっとあれなんですけど、例えばどういう意見が出るんですか。
どんな意見が出ました
か、ね、いやこの魚はこうだよみたいな話ですか、はい、この魚はちょっとちっちゃいんちゃうみたいな話。
あのやっぱり船乗って行ってるんで、はい、船酔いして寝てる写真があったりとか、あのそういうのもね、
すごい気になるな。
すごい面白かった。なんか ビニール袋が釣れて、めっちゃキャキャキャキャって笑ってる。
あ、ビデオ、はい、あ、それは面白いですね。
そういうのとか、あとはそうですね、結構うーん面白かったのが、そうですね、なんか釣りは渓流釣り、あの山と、まあ、言った海釣りとあるんですけど、それはなんで海釣りが好きな人、渓流釣りが好きな人、なんや何の違いやろみたいな話とか、うんうん、いろいろなんか釣りから深く話が入ってったりしたんで、すごい面白かったですね。私も釣りはあんまり興味ないんですけど、なんかなんかマスターやってたんですけど面白かったなと思います。はい、で第4回目が子どもの子育てのカフェなんですけど、これは横山先生が、
はい
はい、カフェマスター
でした。対象の方は子供を持ってるお母さん、ま、がまあ主な対象なんですけど、その他にも子育て卒業したあのおじいちゃんおばあちゃんとか、まだ子供がいない、若い人とか、ま、誰でも参加してもらえたらなっていうことだったんですけど、実際参加された方は、2歳半のお子さんがいる、お母さんっていう、その子供と2人だけだったんですけども、まあ、子供のことに対して、まあ、どういうふうに子育てしてるかとか、あと悩みとか、まあ、お母さんたちはいろいろ周りにいるんですけど、まあ、この方はその子育てサークルとかには特に参加せずに、まあ、公園であったらその公園で、まあ、いろんな人にこう悩みを聞いてもらったりとかっていう方だったんですけども、まあ、特に育児とかにもこだわりはないとかっておっしゃってたんですけども、まあ、おむつのことにしてもその紙おむつを使うか、そのおしめを使うかとかっていうので、まあ、おしめをずっと使ってるっていうふうにおっしゃってて、まあ、その方なりの、独自のこう子育て方法みたいなものもあって、まあ、子供がいるのは私と、受付の南さんとこの患者さんとしても来てもらってる方なんですけど、その参加者だけで、あとスタッフの方がちょっと参加してくれたんですけども。子供がいない人、スタッフの方とかでもどうだったんですか。
これすごい面白かったんですよ。なんか知らない、あの子育てしたことない、まあ、産んだこともないんですけどなんかまあおむつって、布おむつって手で洗って、もしもそのうんこうんちにこうバイ菌というか、なんか手とかが傷あったりしたら、うん、こう手が病気になったりするらしいんですよ。そんなことすら知らない
で、あれ、なん
でなるらしいんですよ。でそれで結構腫れてっていう話とか出てきたりとかして、あ、そうか、うんちは手で触ったらあかんなみたいな話とか、ちょっとこういうのも聞けたりして、また続いてったりしたら面白いなっていう回ですね。はい。 こんな感じで、まあ、あのもう、何のためにこれをやるかって言ったら、まあ、患者さんと医療者ってなると、まあ、歯のことだったりというか、話になってしまうんですけど、それじゃなくて、ここあの受付の待合室の隣なんですけど、こうカフェルーム、子供が結構遊んでるんですけど、ここ でその場所を使って、こう診療台に座ってこう緊張した中じゃなくて、こう全然患者と医療者っていう関係じゃない、そういうのをちょっと取った状態でこう話が、普通の、まあ、言ったら住民みたいな感じで話ができたら、その人が思ってる価値観とかいろんな場所、なんかいろんな分野で話ができるんじゃないかなっていうことでやってるのかなと思ってるんですけど。
いや、その通りです。去年の8月に改装したんですね、設計図もそういう部屋を作りたい、診療室をオープンにしたい。ただオープンにするだけじゃやはり治療もあるので、ここは一番奥の隅っこの洞窟のような感じで、それは僕専用の部屋っていう診療台のところを作ったりとか、その個別的なその治療と、やっぱり治療ってなってくるとそれぞれやり方も違ってきますし、あの手術があったりとかもするわけですので、そういう専門性の空間っていうのもやはり大切だということで、ただそこで終始するんじゃなくて、もっとその専門家である歯科医療がこの町で開業することによってどんな変化があるのかっていうのを、もっともっと地域の人たちと、まあ、正面かっていうわけじゃないですけど、つながり合いたいっていうコンセプトでしています。
なんかできたら、私が思ってるのは、なんか患者さんからこう地域の治療に来てない人とかでも、このカフェやってる時に来てもらえたらすごい面白いことになるんじゃないかなと思ってるんですね。まだでもカフェっていう言葉自体があまり、私自身もあまり馴染みなかったんで、神田さんからも受付の南さんが言われてたのが、カフェって先生喫茶店でもやるのみたいな言われてたらしくて、なんかそういう感じなので、あの今度文元歯科のブログをやってるんですけど、それをあのカフェが入ったブログ、コンビブログですっけ、を始めようかな。
これのブログ版、
はいはい、でそれでここで告知をしたりとか報告をしたりとか、あとはこう診療室で の, そのハッピークラブのやり取り、さっきちょっとお話しさせてもらったような内容とかをちょこちょこ更新みんなしていけたらいいかなと思って今制作中ですね、はい、
ありがとうございます。まあ、ちょっとね、前半ややちょっと、はい、あの時間いってますけども、じゃあ一旦、
はい、はい、そうですね、休憩を挟もうと思います。はい、それその前に、これ今からお配りさせてもらうんですけど、10分間の休憩の間に、お菓子とかも出るんですが、何でしょうか、質問カードを お配りさせていただきます。でここに書かれているのは、あなたの日常生活においてまるまるをと意識する場面をお聞かせください、またはゲストの方への質問、ご相談ご感想ありましたら何でも書いていただいたらいいと思うんですが、何にしましょう、このまるまるのところを。
そうですね、
あいつもこれあのゲストの方にこのあなたの日常生活において〇〇をずっと意識するところを聞かせてくださいっていうのをお客さんに聞くっていうようなことをやってまして、この1時間いろいろ話してもらってから〇〇の部分をどういうことを皆さんと、ね、後半は話しましょうか。
なんかその私このってどうすんねんって感じですけど、そうやって患者と、医療ですか、歯科医療の関係じゃない話でもいいのかもしれないなと思って聞いていて思うと言ったりします、はいはい、あ、
2つあるんですけど、
はい
はい、あなたの日常生活において仲間 がいてよかったな、僕と
仲間がいてよかった、
は
い、
意識する場面とか、はい、それが一つです、はい、やっぱり専門家なんであなたの日常生活の口の健康をふと意識する場面って、僕だとすると選ばれへんなと
あ、でも、
あ、2つ、じゃあもう2つ、
それは
もう
どちらか答えやすい
方、うん、はいはい、どっち両方答えてくださってもいいですし、はいですね、じゃあ今からこれお配りしましょうか。1つは仲間がいてよかったなと思うこと、はい、でもう1つが、お口の健康について考える、
うん、仲間っていう仲間は何でも
いい、何でもいいですね、仲間
これは仕事仲間とか、
これって入ってるから
固まってるのかな、配ってなかったじゃあちょっとお配りさせていただきます、
はい、じゃあお配りさせていただくと
思います。休憩を、そうですね、はい、そのまま、あとペンなど、もしお持ちでない方、あのスタッフに
指示しておいてさせていただきますので、では、7時半からまたスタート、あと10分後ですね。はい。
出ない。